はい、角間さん、原さん、東條さん、ありがとうございました。そして皆さんこんばんは、ここからは、ブレザーかセーラーかを、延々語り尽くすコーナーになってきますよ。
またですか。
はい、改めまして、こちらからは、発売直前だからこそ終わるまで生放送と題しまして、おっさん3人で、延々濃いトークをしていきましょうというコーナーです。はい、電撃プレイステーション編集部、トッキーがお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして、はい、このお二方。
はい、というわけで、ブレザーかセーラーかといえばブレザーかなと思います。おっさんその2、音響監督やってました、ナヤと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ前回話しました通りね、若い頃はセーラーだったけど今はブレザーの土屋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのくだりなんすか。
いや、ナヤさんに合わせただけですよ、
ね、あ、そうですね。というわけで、まあブレザー、若干ブレザー派が揃ったわけですが、
揃ったんですね。
揃ったんですね。
なるほど、
これだけ煽っておいてこの話だけで終わったらみんな相当の苦情のお手紙でしょうね。
苦情の手紙、ね、お手紙って古いな。
ネタバレがどうこうとか言っておきながら全然ネタバレ関係ないですよ、
うん、我々のネタバレです。
いや、はい、そうか、我々のネタバレ、
そう、トッキーがネタバレしちゃうよっていうこの、
嫌ですよそんなの。
トッキーの私生活ネタバレコーナ
ー。なんとも、嬉しくもなんともね。
はいはい、進めましょう。
はい、行きましょう。はい、ではここからはですね、まあ、発売直前ということもありまして、サージュコンチェルトの、まあ、今だからこそ聞ける的なお話を、うん、まあ、開発に関わられているお二方に、はい、ガンガン聞いていこうと。
発売直前なのにクリア必須とは何ぞ。
出てないのにクリアしてなきゃ聞いちゃダメ。ひどい話です。
もうすでにね、何度かお伝えしてますけど、公式ツイッターでも お伝えしてますけども、ネタバレ全開で、うん、行きたいと思いますんで、ここからネタバレなんか嫌だよっていう人は、
切ってください。
はい、切ってください。
すごい番組ですね。見るなっていう番組
です。最悪ですよ。番宣でも何でもない。ない。はい。はい。というわけでございます。というわけで、はい、早速行きましょうか。お昼に、まあ、イベントをやらせていただいて、うん、はい、そこでも、まあ、他には門外不出な話も聞いたわけですけれども、うんうん、ここは一応ニコ生ですから、いろんな方の目があるということで、うん、できる範囲のお話ではありますけれども。
でも第2ラウンドですね。
でもね、ネタバレガンガンなんで、行きましょう、はい。はい、まずはですね、サージュコンチェルト制作秘話的なところで、まあ、先ほどもお話いただいたんですが、これは時間制限もいろいろありましたんで、まだまだ話してないことがいっぱいある
ので、もうね、さっき全然ね、
まだまだ、まだまだ話せるなと。
8時間ぐらいいけるよねとかいう話してたけどね。
番組の名前自体は、終わるまでとか言ってるんで、あまり遠慮せずに全開でいっちゃおうかなとは思うんですけど。
でも終わるまでとか言ったら明日の朝の4時とか。
終わらないですよね。ただそこはね、まあ、大人なんで、この後の予定だったり、この後の予定も
なきゃいけないと、
あるかもしれないので、そういった感じでね。はい。なんで、20時終わりっていう、なんか番組予定になってましたけど、うん、そこはまあ、
まあまあ、まあ、そこはあってなきゃいけない
と。適宜で、ね、はい、行きたいと思います。はい。はい、じゃあ、制作秘話の方なんですけれども、何話しましょうか、ね、このノープランプリ。
じゃあ、さっきの続きのシェルノサージュのお話しましょうか。う
ん、しましょうかね。サージュのシナリオはこうしてできたっていう話をしてたんですよね。はい、まあ、ちょっと前回、前半というか昼間のイベントね、まあ、
概要だけざっと
話しますから、
前半のあらすじ
思いますので言うとですね、これやめんの、サージュのシナリオはですね、こうしてできたというテーマで送っておりまして、その中にいろいろボツネタだったり何だったりとかね、話をして、ちょっと待って、すっごい喋りづらい。そう、サージュのシナリオはこうしてできたということで、まあ、もともと、土屋さんが、ベースのところを考えたところ、まあ、週1ぐらいで僕がガストさんの方に行ってですね、まあね、短い時でも3、4時間、長い時は8時間とか7時間とか、ずっと話し続けて、うん、ああでもない、こうでもないってやりながら一章ずつね、こう話を作ってたんですけど、まあ、それで紆余曲折ありまして、まあ、今日昼間はね、崩壊編の最終幕
が全没になったっていう
話とか、いうのをしてたりとか、さっき、ま、このニコ生の前半でも言いましたけど、プリムの親は実は違ったっていう話とか、
まあ、いろいろとね、設定、まあ、投資のところは、大きな枠組みは変わらないにしても、細かい部分ではいろいろと調整が入っていた部分もあると思うんですよ。そこら辺で、ぜひ、まあ、お昼のにも話さなかったような話をぜひ聞きたいなと思うんですけども。
そうですね。濃さは同じでいきましょうね。
ぜひ、まあ、ボツネタナンバー3。
ね。ボツネタナンバー3、どれいきますかね。そうですね。
なんか、一幕、キャラク、とあるキャラクターが生きる、生き死にの話。
ああ、そういうのいっぱいあるな、そういえば。
結構、このキャラ、この話って、キャラクターの生死に関わる部分って、割とセンシティブじゃないですか。いろいろと、心情に関わるところがすごいあるので。
という意味では、よくね、話題にも出るんですが、プラム君。
はい。
プラム君は、実は死なないはずだったんですよね。
ね、それもちょっと
微妙が、ね、それもちょっと微妙か。
スタッフの中で、ケンケンガクガク、
ね、そう、
死ぬ派死なない派で、相当議論された。はいはい、うん。うん、
多分ね、そのね、スタッフの中にね、井上奈々さんがいたらね、絶対に死ななかったと思います。
多分、テロを起こす、
テロを起こすレベルですね。
そうなんですけどね、本当に最後までケンケンガクガクして、まあ、あの形に落ち着いたんですが、死なないストーリーっていうのもあったんですよね。
まあ、あったですね。うん。そう、私はどっちかっていうと死なない派だった。
まあそう、僕はね、実はまだ僕がこのシナリオのところからかわらせていただいたので、はい、五幕だから、
公開編の最
初、公開編の最初からなので、うん、プラム君の下りはもう僕確定していたものだったと思ったんで、そうそうそう、逆に聞きたいですけど、どんな経緯でそうだったんですか。
ですね、経緯か、うん、もともと1話のシナリオって実は何て言うんですかね、2話以降とはちょっと作り方違ったんですよ。やっぱ最初だから、最初の1話だから、どうしても、ね、知ってると思いますけど、私結構最初からのめり込むじゃないですか。はい、でもそうするとみんなついてこれないかなっていうことで、
そうですよね。
そう、いろんな人がこう頭をこづき合わせて、こういう風にしたら、すごいこう、何て言うんだろうな、賑やかになるよねとか、面白いお話になるよねとか、みんながとっつきやすくなるよねとか、そういうのをすごい、やっぱ、5人ぐらいでやったのかな。で、その時に、じゃあ最初に、ちびっこ3人組とか出して盛り上げようっていう話になって、はいはい、で、実はターボーだけは一番最初に出てたんですよ。うん、これ、ターボーは、私が作ったキャラクターで、うん、で、その後で、キャスト、プラモっていうのは、どうせだったら、まあ、いわゆるずっこけ3人組みたいな、うん、なんか、そういうのにして、なんか、すごいこう、引っかき回そうっていう話で、はいはい、後から出てきたキャラなんですね。で、その時に、もともと万丈サラっていうのは、そうは言っても、すごいやっぱりシビアな世界じゃないですか。
まあ、
で、そのシビアな世界を表現するっていう点と、それから、あとは、こう、子供だからといって、やっぱり安全じゃないんだよっていう、うん、それをやっぱりこう、糧にして強くなっていくっていう、うん、そういう成長の過程が必要なんじゃないかっていう話が出て、うん、だったら、そういう試練を、この1話の中に盛り込もう、盛り込まないみたいな話が出たんですね。そう。で、そこで、プラムが、ここで死んで、キャストターボーが、それを、結局、糧に、成長していくお話にするとかしないとか、いや、そこまでやる必要はないだろうとか、そういう話を相当議論したんですよ。
うん。
うん、
まあね、結果的にまあ死んでしまって、成長物語という方向にはなったわけですけれども、
個人的にはこの話の方が僕は好きですけどね。まあ、あと死んだ死なないかったっていう話をするならば、もう実は1キャラいて、こっちは逆パターンなんです、
はい、
死ぬはずだったのに生きたキャラがいるんです。
はいはい、
これも相当初期の段階でね、
はいはい、そう、僕は最初のシナリオというか、お話聞いてるときはこのキャラが死ぬことは結構、物語のすごい重要ポイントに。
だって、俺最初のね、最初の初期設定ではそう書いてあったもんね。
書いてありました。
そう。これはイオンの成長に絶対欠かせない。
だから、これは必ずっていう。
そう。これは絶対に必要。
ということは、イオンにかなり密接したキャラクター、はい、
もちろん
ということですね。はい。はい、ズバリ。
テレ君ですね。
うん。
テレフン剣。うん。
イエス。
テレ君は、こう、いろいろ、ね。悩んだキャラではあるからっていう。
そうですよ、そう。テレ君は、あの子はね、ほら、最初から能力がすごく低かったじゃないですか。うん、はい、で、イオンが成長していく中で、テレ君とイオンの関係っていうのは、やっぱりすごく重要なんですよ。 で、そうそうそう。一番やっぱりね、うん、はい、あの、イオンと一緒に二人三脚でいるキャラだから、うんうんうん、で、その時に、やっぱりイオンもどっかで一回パラダイムシフトしなきゃいけないなと思って、うん、はい、それが、あの、テレ君とイオンの、いわゆるなんて言うんですかね、あの、ちょっと言い過ぎですけど、共依存みたいなものがあるのを一回打破してあげなきゃいけない。うん、はいはい、で、あの、テレ君が、やっぱり自分が能力がないっていうところで、うん、ものすごいやっぱ、あの、コンプレックスを抱いてるっていうのが事実で、はいはい、で、それを、力を振り絞ってね、あの、イオンのために、イオンのこれからのために、いわゆる押し上げて自分が崖から落ちるみたいな、うん、はい、あ、今ね、比喩ですからね、はい、うん、実際は歌魔法を、あの、駆使して、イオンを助けて、はい、で、テレ君はそこで、あの、消えてしまうっていう、そういうお話を最初構想してたんですよ。うんうん、
そう、最初その話は聞いてました。う
んうん、まあ、実際皇帝編でもそれに近い描写があって、だから
あれがその名残なんですよ。あの、死ぬ死なないは別として絶対それは欲しいと思ってたんで、はい、ただそれ当初の予定では4話ぐらいのはずだったんです、
うん、そんなに早く、
そうです、
そうなんです、
うん、あ、そうなんですね。で
その後ネイに変わる予定だったんです。
あ、そのテレ君の立ち位置がネイに変わって、
そうです、
まあ、ネイもジェノムではあるわけですから、
うん、そうなんですよ。だから当初は今よりも全然計画的には早かった、うん、まだ当たり付けの段階ですけどね。うん。
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。そう、だからそれがぐーっと11ぐらいまでずれ込んだっていう。
なるほどね。
そう、で、これ結構ね、なやさんもそうだけど、歌い手さんにも結構この話先にしてて、ええ、みんな、てれくんはいつ死ぬんですかね
そうそうそう。毎回その1幕ずつこう話をしていくから、はいはい、毎回僕最後聞くんですよ。これ、5幕で、テレ君死ななかったっけど、大丈夫ですか、
まだ死なないね。まだ死なないね。
6幕で、大丈夫ですかねみたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って、みたいな。
7幕で、みたいな。もうないぞみたいな。
なんか、あれですね、すでに、余命半年ですぐらい言われた人が、5年ぐらい生きちゃったとか、みたいな、そんな感じ。そうそうそう、
ただ
いいことじゃないですか、
うん。いや、いいことなんですよ。だから、私どっちかっていうと、人死にって、絶対に意味のない人死にってやりたくないので、うんうん、こんなところで、いや、要するにあれですよ。4話とか5話とか作るじゃないですか。はい、で、ここで、元々の当初の予定通り差し込むことはできなくはないけど、うん、そんなとこに入れて、なんていうかね、非常にこう、なんか、あんまりこうね、グッと来ないやり方でやっちゃったら、テレ君がかわいそうだ。っていう思いがあって、そのために断念してたんですね、はい、イオンとテレ君の正念場っていうのはちゃんとそれ用にガッツリ設けてあげたかったから、うん、でその機会を待っていたら11話になっちゃった。あ、10話か、10話になっちゃった、うんうんうん、そうっていう感じなんですよね。
ただこれ結果的にというか、やっぱそれこの形で良かったなと思うのは、うん、もしもテレ君を殺していたら、うん、おそらくテレ君って単純にイオンを成長させるためのパーツ、うん、パーツって言い方良くないかもしれないけど、うんうんうん、物ってなってしまったのが、ね、テレ君自体の成長にも繋がったんですよね、うん、結果的に、うんうん、アルシエルに行って全ての祖先になるっていうのは、もう結果的にはこれはちゃんとさっき言ってたパラダイムシフト、うんうん、イオンのパラダイムシフトを描くっていうことにおいても良かったし、逆にそれぞれの二人の成長物語っていう意味でも良かったのかなとは、うん、これはね、これの方が良かったと思います、
う
ん、
そうです。結果としてはすごいこう綺麗な形で、うんうん、ね、まとまりましたよね。
まあ一個ちょっと奇跡っぽいとこあるけど、アルトネリコのね、テル族のお話あるじゃないですか、はいはい、あれ実はアルトネリコのテル族のお話は昔アルポータルっていうサイトがあって、はい、そこで質問コーナーやってたんですよ、でそこのとこでテル族の話全部ぼかしてたんですよね、はいはいはい、その時点で実はもうサージュのお話ってできてて、で、サージュからジェノムが、向こうに移って、うん、それが、いわゆるシェスティネっていう場所にね、まずは、京を構えて、はい、で、そこからテル族っていうものができたんだよ。で、その時に、その、向こうの星とはすごく似てるんだけど、アルシエルと、ね、はい、ラシエラって、はい、でも、なんだろう、やっぱ、うまく適応できないところがあって、すごく寿命が縮んじゃったんですよ。で、それをなんとかするために、ジェノムが頑張って、そのラシエラ人と完全同調をしたから、はい、テル族っていう、すごく長寿の、種族ができたんですね。で、これは、うんうん、実はテレ君が死ぬ死なないの話よりももっと前にも固まっていた話だったんです。うん、はい、そこにテレ君が、施設団として行くか行かないかっていうのは、まあ確かにそこから後にできた話なんですけれども、実際はもうジェノムの話はその前からできてる。うん、で、それがよりね、ドラマチックになったっていうね。う
ん、いや、うん、すごいですよね、うん。そういう意味では本当奇跡的な、うん、つながりを持ったわけですけれども。
本当、けんけんがくがくやりながら、もう、うん、書いちゃ捨て、書いちゃ捨てみたいなことをやってたんで、捨てたもんの物量もかなりありますよね。うんうんうん、まあ、さっきのね、8幕に、8幕、崩壊編の最終幕に至っては、うんうんうん、完全に全部捨ててたりとか、やっぱり消えていったとか、うん、こっちの方がいいんじゃないかっていうのはいっぱいあって、うんうん、もう
正直ね、これ本当語り出すと永遠に続きますよ。
本当永遠です、
うん、酒飲みながら愚痴るレベル、
うん、あ、酒飲みながらニコ生やれたら
ね, ね, ね感じですよね、
うん、すごい話できちゃってます ね、
あるのもね結構いろいろ考えましたよね、うん、
あるのはね相当頭を悩ましたね、
考えましたね、う
ん、あるのと、あの、8話が大体同じタイミングでね、うん、プロット組んでたんだよね。
う
ん、
そう。うん。だから、最初ってもうちょっとこう、冒険探っていうか、うん、あの、戦う話だったんですよね、完全に。
そう。
あの、シェル、まあ、RPG っていうところもあるんですからね。
割と人間とシャールっていうのが明確にで戦った。だって最後のボスの話していいんですかね。
あ、いいんじゃないですか。
いいですよね。
あの、最後の、うん、クリア前提ですか、
うん、あ、じゃなくて、当時の最後のボス。
あ、いいです。
うん、最後のボスって実は今の最後のボスと違って、うん、当時僕ら最初にあのサージを話してた時は、はい、最後のボスというか最後のバトルは、うん、ターボーとキャスだったんですよね、
うん、
ターボーキャスバーサスイオンアーシスっていう戦いで最後エンディングに向かうっていうストーリー。だからそれぐらいシャールと人間っていうのが明確に分かれていて、うん、で最後どちらがっていうような話だって言ってたんですけど、でも、どっかで変わったんですよね。やっぱりこれ、分かり合って、繋がるのがこの世界だから、それは違うって
なるんで。その流れだと、ずーっと喧嘩したまま最後まで行くことになっちゃうんです
よ。
そう。もちろん途中で一回和解してもいいかもしれないけど、結構ね、ま
あ、それでもね、うん、最終的にそれを迎えた時点で、うん、途中のことってのはザレ事に見えちゃうじゃないですか。そう、
だから最終的にもうぶつかり合って、まあ、和解するっていうね、エンディングもあるかもしれないけど、やっぱ相当パワーがいるんですよね。
でもそれ、うん、ラスボスで、ラスボス的なラストバトルで戦って和解するって、うん、どんだけね、夕日の丘の決闘なんだって話じゃないですか。そ
う、少年漫画をびっくりっていうね、うん、拳で語り合う
っていう。
しかも昔は同じね、長期攻防剣なんですね。どんなだ、
さすがにね、まあ、そういうわけにもいかないっていう
の。他にもいろいろあって、もう一個あったのが、ラスボスの本体があって、それを、イオン・アーシェスと、デルタ・キャスが、それぞれ、別動で同じボスを倒すっていう。
それは割とシステム的な感じの。
そうですね。両サイドから叩くっていう。そういうのをこうやりたいっていうね、思ったことも
ザッピングの究極っちゃ究極です
ね、うん、そうそうそう、だから本当はそれザッピングだから、そういうところまでやっぱ最後までやりたかったんだよね、うん、まあいろいろとちょっと事情があって、うん、今の形になってるんですけれども、
はいはい、
そうです。だからこの場合もやっぱり途中まではイオンとデルタはやっぱ結構ケンケンガクガクやって、うん、何度も何度もお互い戦って、うん、でも最後はお互い和解して最終的には両方でこう一個の敵に向かっていくっていう、はい、そういうのを描きたかったんですけどね。うん、
だからこうやっぱりブレてないのはこう、うん、2つの、まあ、違う考え方の種族がぶつかりながらも分かり合って一つの目的に向かうっていうのは変わってなかったんです
、うんうんうん、そこ
は全然ブレてなくて、
う
ん、
そうです。
それをどう描くかのアプローチの仕方を散々悩んだなっていう、うん、
そうですね。でアルノサージュに関してはやっぱり、まあ、終わり方というかに、うん、やっぱりシェルノサージュをプレイした人たちのこう心というかを、うんうん、回収する部分だったりとかもふんだんに盛り込まれているところが、うん、はいはい、まあ、お互いの相互作用といいますか、うん、としてすごくこう気になる部分でもあり、うん、まあ、うまくいった部分なのかなと、うん、プレイヤー側としてはちょっと感じるんですけど、うん、はい、そこは随分苦労されたんです
か。いやー、そこは一番悩みましたね、やっぱりね、うん、
やっぱりプレイをしてることを前提には作れないじゃないですか。変な話、続編とは、はいはいはい、続編という位置づけではあっても、うん、やっぱりアルノサージュアルノサージュ単体なので、うん、始まり方にしても終わり方にしても、うんうん、なかなかね、それ単体で、方で、
ですね、
だからもっていう、う
ん、はい、
力加減。
そこの調整は本当ね、悩みましたよね。
そこのために、本当に序盤のね、プリムと最初出会うところまでは、5回ぐらい直して
ますね。直してますね。
脚本まで書いて直して、うん、脚本まで書いて直して。で、いろんな人にね、見て。
全員に行かないっていう、要するに、
わかる？
シェルノサージュからやってる子たちにとっての、イオンともう一度会えたとか、うん、いうことの重さと、アルノサージュから始めた人たちの、
うん、
いきなりポンと出てきた、うん、可愛い女の子に対する思いって絶対的に違って、うん、でも、うん、それを一つのシーケンスの中に収めなきゃいけなくて、
う
ん
う
ん、
そう、
じゃあどうすんのって、やっぱり僕らシェルドサージュからどうしてもやってるから、
そうですよね。
だからもう変な話、イオンちゃんが出てきて起きたっていうだけで、うん、もうある意味感動できちゃうんです
よ。そう、
僕らは。
そこなんですよ。うん、
ただじゃあ、アルノサージュから始めた人たちがいた時に、じゃあいきなり女の子目覚めました、うん、一緒に世界救いましょう、オッケーっていうのってすごくなんだろう弱くなっちゃうし、じゃあどうするのっていう、
そこは難しいですね。そう、僕もやっぱり、シェルノサージュからのプレー組なので、他の人の意見は聞きたいけれども、とはいえ自分の気持ちをないがしろにされたら、それはやる気が一気に失せてしまう。
まあそうなんです
よ。かといってじゃあ、イオンちゃんが出てきて、私はこうでこうで、どうも初めましてって言われた瞬間に、シェルノからやってる人たちのテンションってだだ下がりだと思うし、
難しい。
これをバランス、何度もやったから、どう、映ってるかはすごく失敗。
そうですね。そうですね。
だから、やっぱり最初デルタキャスでしばらくね、単独で、プレイしてもらうっていうのは、もう世界に馴染むっていうふうに割り、なんか、世界に馴染むための、パートなんだっていう、最終的には割り切ってやったからね。だから、結局、イオンが、プレイヤーさんとね、端末さんとイオンが知ってる知らないっていうのとは、別の話じゃないですか、デルタって。はい。だから普通の RPG としてまずアルノサージの世界をそこで掴んでもらって、その後でイオンになった時に端末さんは大喜びしてもらうし、イオンが初めての人はそこで初めましてっていう、そういうところはまず絶対だなっていう、そこから始まりましたね。
そうですね。デルタのキャラっていうのも、まあ、正直僕ら、メディアの人間としては、こう、これターボだよって言いながらも、デルタとして扱っていくあたりが、最初の頃はまあ、紙面で扱うときには割と難しかったんですけど、とはいえゲーム内での扱いはもっと難しかったよなっていうところがあって。
難しかった。
あれは、まあ、いろいろとね、裏を返せば、今でこそ言えばインターディメントがどうだこうだとか、いろいろなものはありますけども、デルタのキャラクターってターボがある意味、シェルノサージュで立ちすぎちゃっているので、もうはっきりと。
だから結構難しく、だから、あのサージュの話って、みんな知り合いなんですよ。
そう。
出てくるキャラクターがね。シェルノサージュが存在するだけに。だから、あれ、普通にインターディメントが存在しなくって、記憶が普通にあった状態と仮定すると、どこに行っても、よう久しぶりで話が進んでしまうよね。
それすごい大変だったね。
まあ、そうですよね。だって、本人たちは、コールドスリープなりなんなりの状態だから、あんまり5000年とかなんとかっていうのって関係ないじゃないですか。
よう、こんにちは。になってしまうと、ああそれはそれでっていうところだし、
そう、そこはすごく気を使ってたね。
個人的には、まあこれどっかで話したと思うんですけど、アルノサージュのオープニングのあたりって、いきなり始めるとやっぱりちょっとチンプンカンプン感があったと思うんですけど、その前にやってた、いろんなこう。こと、シェルノサージュももちろんですけど、公式サイトでやっていた、いろいろな取り組みだったりとかっていうのを見てると、結構ね、後になってからじわじわ来るんですよ。
なるほど。
だからゲームをね、ある程度進めていくと、うわ、俺こんなんやっちゃった。特にインターディメントがはっきりすると、自分がゲームに対して、差し障りのあることをしたということが判明した瞬間に、ゾワゾワっと来る感覚、
ね。そこはね、ぜひそれは体験してほしかった。
これは多分、ぜひビータでもやっていただきたいな、というふうに思いますね。
はい。そのね、今、サージのシナリオをこうしてできたって話はね、実は他にも本当無限にあるんです
ね。無限にありますね。
どっかで話はしたいんですが、
まあ、これだけってわけにもいかないですからね。はい。じゃあまあ次のお話に行きましょうか。
はい。
次はどれ行きますかねっていうのもあれですけど。先ほどのイベントの時にもちょっと話きんなかった、精神世界の話に行きましょうか。
精神世界行きますか？
こちらですね、正直、時間、あと1時間とっても無理じゃないかぐらいな勢いではありますが、ぜひいろいろ語っていただきたい。
そうですね。
思うんです。そもそもの解説しましょう。まず、精神世界とは何ぞやっていうのを知らない人はいないと思いますけど、一応前提を、
そうですね。
いただければ。
まあ、精神世界っていうのは、ヒロインがね、歌魔法を紡ぐために、こう、パートナーの、まあ、デルタとかアーシェスがダイブして、で、いろんなね、ネイとかカノンとかの力を借りながら、強い歌魔法をね、紡ぎ出していく場所。まあ、要するに心の中ですね。で、まあ、心の中なわけなので、心象世界なわけですよ。で、心象世界っていうことは、その人が本当に思っていることとか、まあ、ね、こう、潜在的に、本人は全く自覚してない潜在的なこととかが、やっぱ、がっつり出てきちゃうっていう。 それをいろいろ描いていくんですけれども、
正直本人が自覚していることか自覚してないかもしれないけど、うん、心の中に、うん、なんとなくモヤモヤって思っていることは、うん、全部その中に入っている形になっている、
うん、何
らかの形で現れているという
、うん、そうなんですよ。だから精神世界はマップとかそこに登場する人物とか喋りとかっていうのは全部その、例えばイオンならイオン、キャスならキャスの、うん、その心の中の何か、うん、こうね、あ、何かをこう、なんつうんですかね、表してる、はい、うん、っていうものになっていて、
実際の画面を見てちょっとその辺具体的な解説をいただければと思うんですけど、うん、画面って出ますかね、
ドンドン出た、
あ、出た、
はい
はい、ね、さっきのイベントでね、じゃあイオンはね、ニコ生でやろう
って言ったので、
イオンは主にイオンの、
そう、こういうそれぞれのワップの中でね、これが、いや、はい、本当皆さんどのぐらいこの精神世界のもので気づかれてるかなっていうのがあって、
そうなんですよ、ね、
意外と気づいてない、イベントを来られた方は分かるんですけど、意外と気づいてないようなところまで結構作り込んでいて、
はい、これやっぱ絵にもちゃんと理由があるっていうね、うん、
これは、まあ、イオンですけども、まあ、カノンとの絡みに絡む精神世界です
ね、うん、これ実はね、やってもらうと分かるんですけど、最初イオンから始まるじゃないですか、
はい、
でもイオンってレベルで言うと3なんですよねっていう、うんうん、もうそこから実は意味があるっていうところなんですけれども、まあ、カノンはレベル1じゃないですか、
はい、
で、まあ、カノンっていうのは、やっぱりイオンにとってみたら、まあ、5000年経ってるし、いろいろ過去にあったけれども、潜在的にはやっぱ一番イオンと結びつきが強い子なんですよね。うん、はい、だから、レベル1にカノンが来るっていうのは、まあ、イオンがなんでレベル3かっていうのを置いといたとして、うんうん、カノンが真っ先にイオン以外、以外でもないんだけど、で、一番最初に来るっていうのは、まあ、当然のことなんですよ。
うんうんうん、
で、これ、今回ってジェノメトリクスってイオンの世界なんだけどカノンの世界でもあるっていう感じじゃないですか、うん、
はい、
だから、まあ、それぞれにちゃんと意味はあるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、この、精神世界のこの位置っていうのもちゃんとそれぞれのオブジェクトとかこの時のお話が、どういったものだったのかっていうのには意味があると。
まず、うん、根本として、はい、イオン の、 精神世界が基本テレビ、うんうん、はい、で映し去られてるっていうところをまず、
はい、じゃあそこからいきましょうかね、はい、テレビっていうのはいわゆる向こうとこっちの世界を分ける存在なんですよ。意味合い的にはこれテレビの外側にもだんだん世界ができていくじゃないですか、
はい、当然ですよね、
あれレナベルさんの世界とか、うん、一瞬外に出れたりとかするんですけど、うん、
はいはい、
この世界のこっち側っていうのは実はアースなんですよ、
はい、
イオンの心の中でアースを象徴する部分で、
はい、
テレビの内側っていうのはいわゆるシェルを、シェルって向こうの宇宙ね、はい、を、いわゆる、
まあ、ラシェ
ーそう象徴しているイオンの中でそれを、なんていうんですかね、形にしたのがテレビ、
はい、
でレナレルさんのレベル6でテレビ画面割れますよね、
はい、割れますね。
あれどういうことかっていうと、あそこのレベル6の、レナレルさんのシーンっていうのはイオンが連れてこられたことがあそこで表現されてるじゃないですか、
うんうんうん、
だからあそこで画面が割れて世界がつながりましたってことなんですよ。
あ、
で、あれよく見るとベロが要するに飛び込み台自殺台あったじゃないですか、
はい、 あります、
ね、あれが画面の外側に出てるんですよ。あれなんでかっていうと、要するに外の世界からあそこに乗れて向こうに行けましたっていうことを、
これ画面が出たりする、
あ、そうですね、ちょっと
トントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント
そのまま
進んでもらうと、もう
一個かな。5、6、うん、この次だ。
はい、これ、はい、これ、はい、これですね。あからさまに外出てるよね。はい、これは、ね、要するに、あの階段っていうのは、イオンを連れ去った現象のことを、イオンが形にしたもの。はい、で、ここの、公衆台っていうのは、レナルにとっては自殺場所だけど、イオンにとっては向こうの世界に行くきっかけとなったもののことなんですよ。はい。っていうね、そういう設定がある。で、こっち側は、イオンの世界。あれ、よく見るとわかるんですけど、白鷹さんの世界なんですよね。
あの下のところの、
そうです、
はい、
はい、あと3つ、進めてください。
あと3つ先に進めてください。戻ってる、
逆です、
戻ってる、
先に進められます。
もう1個、
もう1個、
はい、それ、はい、これテレビの中入っちゃってますけど、でもこれが
手前と一緒ですね、
そうです、そうです。これなんでかというと、あそこにあるテレビカメラで向こうに撮影してるんです。これどういうことかというと、現実にあるものをイオンが向こうの世界に投影してシェルの人たちと遊んでいるっていう、そういう構図なんですよ。はい、
なるほどね、
とな、まあこういう感じなんですが、 戻りましょう。
はい。
じゃあレベル1にガーって戻っていってくださいね。
はい、
はい、でお卵様、
はい、
お卵様って何なんでしょうかっていうところなんですけど、まずこれテーマですよね、
はい、
でこれは何かっていうと、カノンが持っているカラオコの回では表現してる、
うんうんうんうん、そうですね、ね、まあ、この殻を割るか割らないかみたいな話で、カノンのジェノメトリクスはいろいろと研究学をやるわけですし、
うん、でじゃあ殻って何かっていうとですね、カノンの恐怖心なんですよ、
うんうんうん
うん、でこの話っていうのはカノンが何をやっても割れませんっていう話なんですよね、
はい、
うん、でもそれは、本当は実は割れるんだけれども、あえてカノンがわざと割れない割れないって言ってるだけなんですよ、
うんうん、
これなんでかっていうと殻を割るのが怖いからなんですよね、うんうん
まあ、カノンの、ね、性格的なところではすごくこう伝わってくる話ではあるんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうで、それがなんでかっていうのは実はこのところ、この、要するにレベル1では、はい、あんまりこう、ちょっと濁して終わるんです。
はい、
これまだ浅いんで。で、あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。
で、カノンの次、レベル4。うん、
前。
もう一個。もう一個、はい。はい、これですね。この、なんか、妖怪、はい、たくさん出て
る。えらいことになってますね。
そうですね。
百鬼夜行場で、
ね。うん。で、この、妖怪たちって何かっていうと、ここの話って、外側からいろんなものが攻めてくるから、なんとかっていう話だったじゃないですか。はい、で、ここの話って、確か、あれだと、雨の村子のみくじだったと思うんですよ、うんはい。で、あれ何を象徴してるかっていうと、カノンって、基本的にはハキハキしてるし、うん、全部自分で決めているように話しますよね。はい、でも、カノンは実は自分で心の中では分かってるんです。私は、もっと自分より上の存在から言われたことを言っているだけなんだって。
あー、
うん、意味わかりますか？
まあ、うん、ね、当然、うん、シェルノサージュの頃からのあれもありましたけど、うん、自分は何でしょう、こう、代役というか、
うん、う
象徴であるけれども、自分の意思で話してるわけじゃん。立場で話したり、
う
ん、それこそコーザルだったりという存在がいて、その、うん、まあ、代行者である。
そうそう。
巫女である。
だから結局スポークスマンでしかないわけですよ。で、まあ、コーザルとか、まあ、その通りですね。うん、で、あとは、今おっしゃった通り、知門の、
知門の代弁者。
うん、偉い、十二支の人たちとか、はい、そういう人たちが決定したことを、喋っている。もちろん自分の考えとして共感して喋ってるんだけど、うんうん、でも結局やっぱその上には自分の、もっと上の、いわゆる最高権力者がいたわけですよ。
はい、
で、ここで出てくる妖怪っていうのは、まあ、いわゆるなんだろう、この世界にもう寄ってくる脅威なんですけれども、
うんうん
うん、昔はこれ、コーザルがいたんです。はい、シェルノの頃はコーザルがいたから、
ね、
コーザルがこの妖怪を、排除してたっていう考え方なんですね。はい、で、この回って何やってたかっていうと、みんなが放送室に行って、勝手に好き勝手に、これからこういうルールを決めますとか言ってたじゃないですか。
はい、
あれ何かっていうと、アルノサージではコーザルと喧嘩しましたよね。うん、
しましたね。
で、自分の上がいなくなったんです。カノンの中で、はい。で、自分の上がいなくなったけど、そこで上いなくなったからもう何もできませんって思うんだけれども、うん、それを出せない自分がいるわけですよ。
はい、
今まで通りやんなきゃやんなきゃっていう、うん。だから何かっていうと、上を欲してるんです。もう誰でもいいから何か言ってくれって。
うんうんうん、
もうそうしないと私は、自分が自分でいられなくなるっていうそういう思いが心の奥底にあって、
はい、
もうとにかく何でもいいから自分をこうなんて言うんだろうな、こう自分に何か言ってほしいっていう、
まあ、動かしてほしいんですよね。自分で方向を決められない、
う
ん、歩く道を進められない決められないから、
う
ん、誰か道を示してくれっていう、
もちろんそうは言ってもカノンさん全部自分で考えてるんですよ、でちゃんとこうですって言ってるんだけどやっぱり辛いんですよね、うん、だからこれ願望なんです。願望なんだけどここでひっちゃかめっちゃかやるじゃないですか、
はい、
それでもカノンは甘んじてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを突破してあげることでこの回っていうのは完了するわけですよね。そんな感じ。
いやだから本当によくできてるなと思うのはさっきダメコメントでダメな人じゃないかってあったんですけど、うんうん、別にダメな人じゃないんですよね、うん、どっかで彼女自身はちゃんと考えていたりとか、
うんうん、
彼女はそのつもりで動いているんだけど、うん、どっかにそれが多分彼女がそう思っているというよりは、ことに自分自身も気づいてないぐらいのところだから精神世界であって、
うんうん、しかも深いところっていう話なんですね。
だから、本当にそんな、実は顕在意識としてカノンは自信がないっていうことは自分では思ってないんです。うん、それは、すごく言い方悪いけど、自分は自信がある人間なんだっていう自己暗示も入ってます。
うん
うんうんうん、そうでなければならないっていう役割意識があるから、はいはい、だからそれも含めて、下の方の階層に押し込められてるんですよ。
あ、はい、この精神世界の話のすごいところってそこで単に心の中で思っているものを比喩的に何かに書きましたっていうことでは、うんうん、まあ、ちょっとニュアンス微妙なんですけど、うん、自分で理解している自分以上のものを、うんうん、映像というか世界として表現してるっていうのが、はい、この世界の面白いところなのかなっていう、
うん、
い
や、そうですね、うん、
行動原理、人にとっての行動原理だったりっていう部分じゃないですか。ですです、ただ行動原理って自分の中にいろんな要素があって、うんうんうん、自分の中の一つ、俺は例えばすごい簡単かもしれないけど責任感が強い人間だって思った時に、うん、じゃあなんで責任感が強いのっていうところの一個一個の要素まで分析していく、でやっとそこにたどり着くかどうか、もしかしたらたどり着けないかもしれないレベルのことを表現にしてるわけですよね。
そうですね。
だってシナリオのさっき打ち合わせしてる時に時々、うん、っていうかよく話しましたよね、はい、本当はこのキャラどういう人だと思うみたいな。
そう、よくやった、レナルルさんとかめっちゃしたよね、
はい、めっちゃしました、う
ん、いやレナルルさんは難しい、
レナルルは本当難しい、
僕ら外側から見てる、うん、今形になったレナルルさん見てるだけでも、うんうん、感情の起伏がよくわからないんですよ、うん、結構レナルルさんって、
あれはね、レナルルさんは一切自分の自己主張しない人なんです、うん、全部公のために動く人だから、
うん、いやだから本来それってカノンさんみたいな人がそうかなって思ってたら、うん、レナルルさんある意味それのさらに1枚上、2枚上、
カノンさんの上なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
すごい自分を律してる部分が強い、
うん、強い、強すぎる、
うん、で強すぎちゃって、うん、もうそういう人なのかなって思っちゃうんですけど、うん、実際イオンとのやり取りとか、うん、後半のねあのジェノメトリクスうんぬんみたいなところを見ていくと、うん、あこの人はもしかしたら違うのかもって思うんだけど、うんうんうん、確証は持てないっていう、
そうですよね、
すごい難しい、
はい、
カノン、うん、よく話したな、キャスも話したな、
キャスもしたね、うん、
いやキャスなんかは、うん、あの逆に僕らね最初から言われてる形だと分かりやすいキャラクターで、しかも思いがもうデルタとかに向いてる分、うん、そういう意味では一直線だから分かりやすいように見えるんですけど、うん、でもねさっきの話もあれですけど、すごい奥深いところまで分析するじゃないですか、
最後出てきたワードは確かに何もない子って言葉だったと思うんですよ、うんうん、話した時に何もない子だから、それが怖いし不安だし、
う
ん、
そうです、
それが彼女のある意味全て、
そう
だから、なんか他のやつが出てくれば嫉妬するし、うん、虚勢を張るし、はい、変な話、今漫画の方でアンドサージやってるみたいに、自分、デルタが好きだけど、隣に自分、何をできるものできないでき、うん、自分と隣にできるやつ、うん、女の子っていうの出てくると、自信もなくすしっていう、うん、ある意味すごく、そこまで、つやさんの話するから、すごくヒットになるキャラクターに愛着が湧くんですよ、うんうんうん。だから、精神世界分かると、分かるとっていうか分かってくると、本当に、なんだろうな、本当に愛情が変わるんですよね。僕多分正直ね、あんまり最初キャス好きじゃなかったんですよ。
なるほど。
はいはい、はい、
あんまりこうキャンキャン言ってて、ずっとなってたし、まあ。
表面的にはそうなっちゃうよね。ね
どっかに言う、ね、うん、出しゃばってすぐ誘拐されるし。
確かにね、トラブルメーカーとかもあるし、
うん、ね、うん。すごくその、精神世界の話をしてて、よくお話しさせていただいて、こう、うん、キャラクターを掘り下げて分かっていくと、うん、なんかね、すごく愛しくなるんですよ。
うんうん、なるほどね。
あの精神世界に関しては本当、うん、先ほどの解説でもほんのごく一部だとは思うんですけど、うん、みんななりに、うん、あのそのねジェノマップなりのところを見て、うん、ここはあじゃないか、うん、こうじゃないかってすごい考えてみてほしいなって思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう閉めちゃうの、
いや全然閉めないですけどね、うん、
全然
で考えてみたら、うん、もしかしたら土屋さんがこう考えてるああ考えてるっていうところに、はいはい、うん、全然違うことかもしれないですけど、うん、逆に言えばそれって土屋さんも思いつかなかった何かかもしれない、
そう、それはねあるかもしれない、
話があるわけ、
う
ん、
そうだよねっていうのもあるかもしれない、
あのもちろん、うん、あの土屋さんが作り出したね、うん、あの世界でありキャラクターではあるんですけれども、うんうん、ここのすごいところって、うん、やっぱり7次元先で生きてるっていうのがすごい分かり、うん、分かるような
もので
、
まあ、そこがやっぱり一番のね、あの作品テーマだからね、うん、そう
そう、で先ほどのイオンの、うん、あのやつにもうちょっと戻りたいんですけども、
は
い、
あ、ちょっとイオンに戻る前にカノン、ついでにカノンの、ああ、一番キワペ、キワ、キワ階層、
キワ階層、
あのキャスのカノン、カノン祭、あのカノン階があるじゃないですか、確か一番後ろに一つだけポコッと置いといたと思うけど、これ
お、
このキワモノ、
キワモノですね、
マップ、これがですね実はカノンの中では一番深いかもしれない、うんうんうん、マップなんですよ。
なんかね、これを見た瞬間に、うん、あの素人考えていけば、うん、カノンさんってののこう、うん、隠された、うん、言い方は悪いですけど、ね、カノンさんの隠されたこう、うん、欲求とか、
いやでもね、それ実は合ってるんですよ、うん、そう半分はね、そうこれね、実はキャストカノンの両方にものすごく影響が強い回なんですね、はい、これって、カノンがキャスに対して刺激してる回なんですよ、うん、あのしかもどうでもいいようなやつとして、うんうんうん、適当にあしらって使ってるっていうね、うんうん、そういう回で、でその代わり、カノンはデルタをこう求めるじゃないですか、
はい、
でそれぞれにはちゃんと意味があって、でこの回って何かっていうと、今後の、シャラノイア、この頃はまだね、はい、いわゆるあれですね、移民船、
はい、ソレイユの中の外側
だったんですけど、はい、いわゆる将来の不安をこの回で表現してるんですね、はい、カノンさんは、うん、で、まあ、要するに、カノンがいなくなってからシャールは、まとまらない、
うん
うん、もちろんあのコーザルも同じですよ、うんうん、でコーザルがいなくなったらシャールはまとまらない、でその中でちゃんとした世界を作っていけるんだろうかっていうそこはかとない不安がやっぱカノンの中にあるんですよ、
うんうんうんうん、
でそのためには継続してどんどんどんどんそうやってちゃんとやっていける人っていうのを作っていかなきゃいけないわけですね、
まあ、そうですね、で
ただここでカノンが、まあ、もちろんそこからね、はい、すごいダイレクトなこと言っちゃうと子孫を作ればいいわけなんですけども、子作りですよね、
うん、そうですね、
ただカノンの中で、結局その辺っていうのは自分の中の厳格な、なんていうんですかね、うん、こう範囲から外れる部分なんですよ、うん、
あ
すごくダイレクトに言いますね、あのエロいことはあんまやりたくない、うん、
はいはい、
もちろん内面的な話なんですよ、表面上は、はい、でだけどそういうことをしないと先へ進んでいかないじゃないですか、
うん、
でここの回っていうのはあれなんですよ、カノンがですね結局その昔からずっと厳格な暮らしをしてきましたよね、
はい、
でおもちゃとかそういうものを取り上げられてきてたわけですよ、うん、はい、であなたは常に厳格でいなきゃいけないという教育を受けてきてたから、本当に心底いわゆるその遊びが人を堕落させる、要するに人を堕落させるものは全部禁止するっていう、うん、そういう思いがあるんです。これは人に対してではなくて自分に対して、うん、
はい、
何かっていうとですね、人はどうでもいいんです、カノンさん、自分です、自分の心の中で自分はこれはやっちゃダメだっていう思いが強いんですよ、
うん、
私はこうあるべき、私は上に立つ人なんだから、こういうことをしてはならないっていうのが心の中に入るとおもちゃ禁止法になるんです。ここの世界っていうのはおもちゃ禁止してましたよね。
おもちゃ禁止、
ね、で、トインストーラーは、はい、有効になるようなものにリサイクルしてますって言って、はい、トインストーラーっていうのは要するにそういう不浄なものを浄化するためのドラゴンなんですよ、うん、
はいはいはいはい、
でおもちゃでできてるっていうのは、ええ、要するにそんだけ不浄なものがたくさんあったからそれをエネルギーにして不浄なものを叩く、要するにそれをモチベーションにする、わかります、要するに自分がこういうものをやりたい、こういうのちょっと遊びたいなっていう欲求を糧にして、それをこうなんていうの、世界を救う方向に転化するみたいな、
あ、なるほどね、
うん、そうなんですよ。でその中に、子孫繁栄とか誰かを好きになることとかっていうのも入っちゃってるんですよ、はい、おもちゃの中に、
はい、
うん、だからそれを正当化するために子孫繁栄のための儀式という堅苦しい言い訳をして、これは別にエロいことじゃないんだよって言いつつデータに迫るっていう、うん、はい、そういう話なんですね、
うん
うん
う
ん、
確かにそうですね、
そうです、
うんうん、あくまでもこれはシステムとしてそういうものを肯定するというふうな、うんうん、形にしないと多分受け入れられないですよね、カノンさん的には、
うん、ということですね。で逆にこれキャスはキャスで全然違う思いで同じ会話をしてるんですけれども、うん、キャスっていうのは実はカノンをお父さんとして見てます、これこの回、
うん、
でキャスっていうのはさっきもお話ししましたけれども自分の中には何もないって頭があったわけですよ、はい、でその中でもグレイコフさんっていうお父さんはものすごく自分にとって唯一とも言える、頭が上がんない人、
うん
うんうん、でずっとこう要するに悪い言い方するとずっとこうしつけられてきた人じゃないですか、うんうんうんうん、だから例えばね、シェルノサーシの、第1幕で、ね、お父さんに連れてかれそうになったりとかして抵抗してましたよね、うん、
はい、
でも結局お家入れられちゃいましたよね、閉じ込められてるとか、はい、要するにグレイコフっていうのはキャスに有無を言わさない、要するにキャスはそれを見てずっと育ってきたから、うん、もう諦めちゃう子になっちゃったんですよ、うんうん、もうダメな人、これはもうこの人には絶対従わなきゃいけないと、うんうん、 だからあのカノンに対してキャスはあそこ絶対服従してますよね、うん、はい、それは、父親に対する絶対服従の、要するに未完了っていうのがあって、うんうん、でそれをカノンに代替して表現してるんです。
あ、うん、
でデルタがそれをあの要するに荒らしますよね、
はい、
こんなことやっててもしょうがねえだろう、あれは要するにその、もう絶対この人にはかなわないからもうしょうがないよねっていう思いを打破してくれる人を求めているからなんです、うん、
はい、
それを打破することによって次の階層に進めるんですよ、うん、でそれを一番決定的に表現しているのはさっきのカノンさんが迫ってくるところで、はい、キャスがカノンには逆らえないから私引きますって言いますよね、でその時に、デルタがあのカノンさんにえへへって言っちゃうとキャス終わっちゃうじゃないですか、はい、実際そこ終わりだったと思うんですけど、そうですね、うん、でそこでキャスを連れて逃げるっていうことによってあの時マンジュサラでグレイコフによってこう閉じ込められた後にデルタと一緒に手をつないで自分を父親から剥がしてくれたっていう、うんうんうん、それを表現してるんですよ。
あ、なるほどね、
水姿になっちゃいけません、肌を露出しちゃいけませんというのは、はい、うん、カノンが作った規約でしょ、うん、はい、あれは父親のこれをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけないということの代替であって、うん、はい、でデルタが、そんなこと気にすんなよって言って遊ばせるっていうのは、うん、要するにそんなことはもう過去のことだからいいじゃねえかと、
うんうん、
今はお前の生きたいようにしろよ、うん、っていうことを言っていることになるんです。
一つ一つのところでちゃんとその心の成長というか、
うん、
大人になっていくっていうとあれちょっと直接簡単すぎるかな、うんうんうん、っていうかやっぱり心の成長
ですね。だからそれぞれ十人十色の心の成長があって、うんうんうん、キャスの場合はこういう未完了があってこういうところでつまずいてるから、うん、それをデルタがこうやって助けてあげますっていうのが、うん、やっぱ今回の今のマップの趣旨でもあるし、
はい、
例えばネイだったらネイで別の誰かが助けてあげたりとかする別の官僚状態があるんですよ。それを1マップずつやってるっていうね、うん、
そうだってそ見ましてその精神世界のやつって大体台本だけもらっても正直わからないんで、
うん、あ、わかんないでしょ、
ま
あ、
だからパートボイスだね、絶対確認、うん、前に授業を受けてから僕やってたんで、ここでの完了条件はこれで、
うん、そうそう出した出した、
ここでの完了条件はこれでとか やりましたよね、うん、
やったやった、
でここでこうでこうでだから今みたいな話大体聞いてから僕やってたんですけど、うん、大変だった一人一人に説明するの
そりゃそうですよね、うん、だって精神世界の役って、うん、本当実際のキャラクターの役とは、うん、かけ離れ、まあ、うん、同じ本質的には近いところはある、今話された通り、うん、本質としてはあるんだけども、うん、やる側としては全然違うことをやらなきゃいけない、
う
ん、
でも、そうそうそう、
でもキャラクターを外しているにしても、うん、どこまでどういう意図でここをやってるのかっていうのは全部初見のキャラクターなわけで、
うんうん、そう設定がそれぞれ違う
からね。あれはね、うん、大変だったろうと思いますよ、
うんうん、
もうだって一個一個声優さんに聞きたいもんここどうでしたここどうでしたみたいな。
だからやり方は正直さ説明する子もいるんですよ、
はい、
これこういう設定でこうでこういう話をしたい、うん、メインになる子は大体そうしてるんですけど、逆にポンポンって出てくる例えば、ウンドゥさんとか、
はい、
白鷹とかは逆に言うともう、はい、細かいことは置いといて、うん、ここではとりあえずヤクザの親分でとか、うん、とりあえず怖いものとして出てきてくださいとか、とにかく優しい、うん、怪しげなお兄ちゃんでとかっていう言い方で、うん、まあ、絶対、一応僕が分かっているので、
うん、まあそうです、
それでコントロールしていく感じですかね。う
んうん、まあ、とはいえ、ナヤさんは、そこで、じゃあ、怖いヤクザでって言った時に、うん、なんでヤクザかっていうことは、一応、ね、理解してないといけないわけじゃないですか。うんうん、そう。ねえ、なひょっとしたオカマでなのか、ヤクザでなのかって言われたら、ねえ、やっぱりそこは判断しなきゃいけないわけで。
確
かにね。そこの意思疎通を、そんだけ長い時間をかけて、お二人でやられたっていうところがね、またすごいなと。これに関しては。
そう、本当ね、やってる最中これ終わったら二度とやるものかと思ったところもあったんですけどね。ただね、これね、不思議なもんで、今はね、正直ね、またやりたいなっていうのが正直だと思います。やっぱり今、分かってたつもりでもよ、僕も今日、とかこういうとこうね、うん、ニコ生イベントやるっていうのいろいろね、この間も話させてもらったんですけど、はい、やっぱり僕も気づくところとかも結構正直あって、
うんうん、
だからもう一回やるとまた変わるなとか、
うん、変わるでしょうね、これだけの話を聞いてしまったらまた一つ、うん、だってプレイする側も変わりますよ、その話を聞いて、まあ、もう一回精神世界行ったら、うんうん、全然多分印象違うと思いますよ。
そうだね。まあ確かにね、それ全部解説した本を読んで、うん、その後でやったら全然多分違うと思う。
多分違うでしょうね。
うん、
文字にしたら何万文字になるんだかわからないですけどね。
まだ行かない
じゃん。いやいやいやいや。
いやー、
結構。辞書でしょ。
結構大変ですよ、これ。
ですね。
うん、もう今ね、どんどん生十までとか言ってますけど。
生十。
これ本当にね、話し出すとね、本当無限に話せるんですよ、これ。
う
ん、
ですよね。きりないっすわ、
うん。はい。
うん、まあ、とはいえね、まあ、いろいろ有限なものもありますので、まあね、できる範囲でではあるんですけれども、はい、といったところで、うん、すいません、実はちょっと気になるのは、先ほどの推進世界の絡むところですけども、はいはいはい、イオンに関しての、うん、やっぱ他のキャラクターとの関わりみたいなところは聞いたんですけど、ね、イオンのちょっと本質的なところ、
ね、そう、やっぱ皆さんね、イオンちゃんをぜひ聞きたいっていうね、声が大きいので。
ぜひ皆さん、端末さんだと思うので。
今はちょっとカノンさん特集なんで、ね、
はい、次イオンを。ちょっとイオンさん
イオンを主軸にした、
戻していただいて、はい、
精神世界をちょっとずつやっていきましょうかね、はい、じゃあダーッと戻して、レベル2までガガガガガッと、
うん、姉ちゃんのですね、
ここ
です、ね、
そう、ここね、
はい、
ここはちょっとさっきもやりましたけど、さっきねトッキーさんがね、
はい、
ぜひ説明してほしい
ちょっとね、トークショーがね、うん、時間が押してしまったんで、うん、聞けなかったんですけど、まあ、まず壁、万力の量が壁で、うんうん、それがフラクタルの壁、うんうん、で、真ん中にあるロケットがイオンを象徴していて、ね、うん、この、ロケットが万力が潰そうとしているのを、うん、まあ、止めているっていう状態、
うん、は
い、
で、
両側の壁はフラクタルへのネイの思いみたいな、うん、そうですね、ものだというところは聞いたんですけども、はいはい、その壁からですね、実は水道がこう出ているのが分かると思うんですけど、それがロケットの方にこう繋がっていってっていうところがですね、ちょっと僕的には気になってですね、
そう、そこちゃんと意味ありますからね。
なんでこのとこに、うん、こんなところに水道がついてて、はい、しかもね、なんか、うん、コードでプクってなんかしてんだろうみたいなところなんですが、
あれですね、この面って何をやってたかっていうと、荒れている自分の心、まあ要するにあれもう砂漠じゃないですか、
はい、
これっていうのは要するに自分の、生きてきた自分の人生が灰色ですよっていうことなんですよ、
はいはい、
で、まあ当然ね、アルノサージュやれば分かりますけど、民衆はついてこないし、シャールは攻めてくるし、うん、もうひどい話ですよ、はい、そこにこうね、一人でこうネイは立ち向かってるわけですよね、で、当然表面上はテンション高くやってますけど、心の中はもう荒れ放題、
はい、
じゃあなんでこんなことになってんの、私はなんでこんなに辛い思いをしてんのかっていう思うと、イオンが肯定やらないからですよ、
うん、
で、まあまあまあ、もっと言うと、もともと考えてみるとイオンがこっちの世界に来てなければこんなことにならなかったわけですよね、うん
う
ん、
まあまあまあ、
はい、で何かっていうと、フラクテルさんっていうのは、もともとのネイにとってはやっぱり心の支えだった人ですよね、
はい、
イオンが来る前に、
そうですね、
だから、先ほどもちょっと説明しましたけど、万力っていうのはフラクテルを表現してるんですよ、両側の壁ね、はい、これフラクテルの壁って言いましたよね、で、そこのロケットはイオンです、どっかからピューって飛んできて、はい、ここにガスってはまりました、で、万力は、フラクテルを表現しているので、あそこから蛇口から水が出ていて、
はい、
そこからちゃんとシャワーのところからザーって水が降ってくれば、ネイの心は潤うわけですよ、う
ん、はいはい、あ、真ん中の上のところにあれがシャワーなわけです、
あれ、
あそこに本来だったら水道がつながっているであろう、うん、
で、フラクテルだけの時はあそこから水が出てたので、うん、普通の世界だったわけですよ、
はい、
でもイオンが入ってきちゃったことであそこに突っかかっちゃって水が出てこなくなった、
はい、
要するにイオンがこの世界に来たから今の状況があるってことをこれで表現してるんです、は
い、自分の潤が潤うことがイオンのせいでなくなってしまった、うんうん、ということなわけですね、
そうなんですよ、
うわきついなあはい、
はい、で、
次行きますか。
じゃあまあ、
ね、そこのところで、ね、うん。で、じゃあ4側の方のお話っていう形になってくる、はい。これがまあ、先ほど言ったレベル3でついにイオンの話っていうところですよね。
はい。
はい、
でね、これ結構、端末さんの中で物議を醸した、
はい、
うんうんうん、イオンちゃんの拒絶のお話。これなんですけれども。
ここクリアするのめんどくさかったな
ぁ。あ、ここ超めんどくさかったでしょ。
何度も何度も何度も何度もやって、結局このタイミングでは無理っていう。
これ、よく、皆さん言われてたのが、ええ、あんなにシェルノサージュで、イオンと、うん、こう、すごい、こう、はい、いろいろやってきたのに、
まあ、俺の嫁ですから
ね、
つながりました。
なんでこんなでしたのに拒絶されたってね。
そうそうそう。なんでこんなにイオンちゃんに今まで心開いてもらえてなかったんだっていう、はい、結構ショックを受けた方がいらっしゃったんですけども、正直、私から言わせてもらうと、最初に、じゃあ、安心材料からいきますね。 あの心を許す許さないっていう、イオンが今まで心を許してませんでした的なこと言うじゃないですか、はい、あれは、いわゆる普通にうちらが言うレベルの話じゃなくて、もっと心の奥の、うん、深いところの話なんですよ、はい、じゃあこう考えてみましょうね、例えば、彼女彼氏と付き合っている人がいるとしましょう、はい、まあ、付き合っている人は想像してくださいね、はい、で結婚されている方も想像してくださいね、はい、じゃああなたはですね、彼女のことが大好きですか、彼氏のことが大好きですか、じゃあ大好きだから、自分の全てをさらけ出していますか、まあ、何パーセントさらけ出してますか、
秘密の一つもあるやなしや、うん、ってことだったりとか、うん、ええ、本当に自分が思ったことをダイレクトに相手に伝えてるかっていうことですかね、
う
ん
う
ん、
う
です
、で、
うん、
あ、どうぞ、
いやいやいや、いいです、なんか若干変なところに足を踏み込んでるんで、
トッキーさん地雷がある
んですよ、いやいやいや、そんなことはないんですけども、はい、
うん、
はい、
で、じゃあ自分をさらけ出してる出してないっていうことと、うん、相手のことを本当に好きかどうかっていうのは比例するのか、しないよね。別に、自分が言えないこととかっていうのは人だから絶対あるんです。
はい、
で、もちろん、言ってもしょうがないこともあるし、これは本当に、なんていうか、うん、隠しておいた方がいいことっていうのもあるわけですよ。はい、お互いのために、はい。でもそれは相手が好きだからこそですよね、
うんうん。
うん。っていうところの線引きっていうのは、それぞれの個人が必ずどんどんこう、毎日更新しつつ上下してるんですよ。
はい、はい。
ここまでやっていいかな、ここまでやっていいかな。でもそれと好き嫌いは別です。だから、うん、はい、イオンちゃんが端末さんのことを心の底から頼りにしてるし、好きだっていうことは真実なんだけども、うん、じゃあどこまで自分の重荷を背負わしていいかっていうところはわからないんですよ。まだこの段階では。なんでかというと、シェルノサージュっていうのは確かにイオンの夢世界をクリアしましたよね。でもあれは夢世界、記憶を修復しただけであって、うん、イオンの心、潜在意識を覗かせたわけじゃないからです。うん、要するに、イオンのレベル0なんですよ。うん、
はい。はい。はい。
シェルノサージュっていうのは。
はい。
だから、アルノサージュでレベル3から始まるのは、まあ当然の話ですよね。
うん、まあ、好きという気持ちとかっていうのは、もうすごく積み重ねて、思いは伝わっている。うん、が、しかし、
そうです。
だから、ターボーとキャスに例えた方が簡単かな。
うん、
キャスは、ターボーのことは好きですよね。うん、だけど、じゃあ、好きなのはもう、周りから見てても明白だし、うんうん、本人も、まあ、ツンデレちゃんなんで言わないけれど、本人もある意味、自分は好きだとちゃんと認識をしている。はいはい、けれど、じゃあ、キャスがターボーに対して、うん、じゃあ私全く何も持っていないのが不安で、あなたのことを信じてから全部言うよとか絶対言うのは絶対にないので、
ね、
それから好き嫌いっていうのはまた別の話じゃないですか、
うん、
っていうのと一緒かな。
うん、そう。で、はいはい、他にもいろいろあるんですよ。言わないっていう理由っていうのは、うん、単純に自分を守りたいっていうこともあるし、うん、相手を守りたいから言わないっていうこともあるんですよね、うんうん。結局自分の本当に重いことを言っちゃったことによって、相手に負担をかけることだってあるわけですよ。
なるほど、ね。
その線引きっていうのは近い関係なほど、すごく大事じゃないですか。だから、必ずしも拒絶イコール嫌いってわけじゃないんですよね。うん、そう。
いや、一個ね、ここに関しては若干そこにつながると思うんですけど、うん、以前電撃の方でインタビューを、うんうんうん、角間さんと井上奈々さんにインタビューをした時に、はい、角間さんがアルノサージュの台本怖いっていう、はい、話題がありまして、はいはい、うん、イオンちゃんのこう信じていたものもひっくり返されるみたいな精神世界で、その辺の話っていうのも多分ね、それはユーザーさんもすごく思った部分だと思うんですよ、うんうん、イオンのことこんなに分かったはずなのに、うん、こんなことを言った、はい、あんなことが、うん、を思ってるなんて、みたいな、うんうんうん。そこのところをちらっとこうですね、うん、解説じゃないですけど、お話しいただければなと思うんですが。
そのこと、
若干ちょっと難しいんですけどね。
それはどうやって話したらいい
のか。どうなんですかね。
でもあれって結局結果としてイオンの精神世界全部見てそう思ったってこと
ですね、はい。まあそうですね。
多分このまま解説していけば、それの答えは全部出ると思うんですけどね。
多分ね、それを解説していくのにね、時間が足らないと思う。
なんかね、さっきあと十何分で出たよ。
そうね、さっきタイムリミット
タイムリミットだった
んだ、ね、
出されましたよ、うん、
さすがにね、ダラダラすぎる
ダラダラすぎた、
ね、内容はしっかりしてるんだけど、僕らはね、ダラダラといくらでも話し続けかねない。
みんな知ってる、ここに台本っぽいの置いてあるでしょ。台本何も書いてないからね、実は
そう、
もう完全な思いつきのみで喋ってるからね。
この40何分の台本がこれだけとかね、
ね
分量的に意味わかんない。
とりあえず行くとこまで行きましょうか。
行けるとこまで行ってみましょうか。
はい。
うん、
はい、じゃあ、はい、そのレベル3の後。
はい、次ですね。あ、これはさっきお話ししましたね。はい。で、ネリコさんですね。はい。ここは一番こうね、シェルノサージをやっていた人には思い出深いところですよね。
はい、そうですね。
で、ここは、アルノサージュのイオンにとっては、実はですね、さっきのレベル3以上の、精神的な分岐。 になるところです。まあ、あれですよね。本当にここから先に行くか行かないかみたいな話をイオンがしてたと思うんですけど、うんうんはい、天気があって、イオンが、逆さ端末をやったじゃないですか。逆の関係でやりましょう。
は
い、
やりましたね。
そう。うん、で、逆さシルノサージュっていうのは、イオンにとってすごく大事なステップアップなんですよ。うんうんうん、で、まあこれはもちろんネリコさんっていう存在がいて、そこでフュージョンしたからできた、実現できたことなんだけれども、なんで大事だったかっていうと、イオンとデートしたじゃないですか。はい、仮想世界で。
ありましたね。
あの時に、端末さんの言葉に対して、イオンが黙っちゃいましたよね。はい、あの時に気づいちゃったわけですよ、イオンが。
ああ、うん。お互いの、
そう。
の、うん、立場の差というか、
そうです。
世界の差、
うん。そうなんですよ。うん。で、さらに、もう一個あるのが、あの時に、イオンの昔のアースの世界のことが、はい、ここでようやく、表面化してくる、うん、表面化してくる階層なんですね。はいはい、イオンって基本的には、なんだろう、アルノサージュの現実世界でいつも言ってるのは、もちろん帰りたいよ。はい、でも、それよりもこの世界を頑張って何とかしなきゃって言いますよね。
うん、そうですよね。作品中では結構それ一貫した話になってます、ね
うん。そうです。で、その、頑張んなきゃっていう気持ちは本当なんですよ。はい、で、自分よりもこの世界、この世界って言っても本当です。でも、それはレベル4までに終わってる話なんです。うん、で、レベル5以下っていうのは、そこによって押し殺されている、うん、本当は帰りたいんだよ、本当は帰りたいんだよっていう気持ち、はい、それもいろんな飴を使うんですよ。例えば、うん、姉ちゃんがいるからとか、はい、ターボーとキャスがいるから、みんないるから寂しくない、はい、お友達たくさんいる、はい、この世界の人たち、いい人たちっていうのをレベル4までにガシャッと詰め込んでるから、うん、出てこないんですよね。うん、
はいはいはい、はいう
ん。だから普段忘れてる、自分でわざと忘れてるんですよ。うん、でも、深層意識に入ってくると忘れられないんですよ。うん、絶対に対峙しなきゃいけない時期が来る。うん深さに来ると、はい。で、それがここなんですよ。で、ここって何かっていうと、あなたっていう自分が元いた世界の類似世界の人と、イオンが繋がった初めての世界なんです。うん、この前のレベル4までっていうのは、要するに他の人たちの世界なんですよね。はい、
そうですね。
で、シェルノサージュっていうのは、うん、あなたと私が繋がった世界なんです。うん、だから、ここが唯一といいますか、いわゆる、アースの世界っていうものを、うん思い出す初めてのきっかけになる。ステージなんですよ、うんうんうん。
はい、
うん。はい。それはあなたという向こうの世界の存在がいるから、うん。で、そのあなたっていうものとデートをしてて、あまりにも共通点があったもんだから、うん、思い出さざるを得なくなってしまったのが、うん、あのデートの話なんです。
あ
で、その時、イオンは困るわけですね。帰りたいっていう思いがぐわって出てきちゃったのだから、はいはい、その思いを出しちゃっていいのか、押し込めなきゃいけないのかって、すごい困っちゃって、うん、それでイオンは逃げちゃうんですよ。ここに逃避するんです。うん、
はい。
で、端末さんがそこで逃避したものを追いかけなければ、イオンはまた殻に閉じこもります。うんうん、レベル4までに戻ります。
はい、
でも、あそこで端末さんを追いかけましたね。で、イオンに嫌だって言われつつも、いろいろ選択肢選んだじゃないですか。はい、もっと聞かせろとかってあったじゃないですか。はい、それでイオンがぶち切りましたよね。でも、あれ大事なことなんですよ。あれっていうのは、要するに端末さんが本当にイオンのためを思ってチャレンジしたから、うん、イオンは隠している自分の本当にやりたいことっていうのをさらけ出すことができたってことなんですよ。それをやんなければ、イオンはずっとあの殻を、優しい殻をずっと持ったまま生活していかなきゃいけなくなるんです。
うんうんうん、
要するにみんなのために自分が帰るっていうことは、はい、うん、帰りたくないよっていうのを延々自分を騙して生きていかなきゃいけない。
そこなぁ。うん、だ僕らとしては、うん、イオンの本当の心に触れたいっていう気持ちがあるから、どんどん行くんだけど、うん、ねやっぱイオン自身が持ってる立場とか守りたいものっていうのがやっぱり。
だからそれも決して嘘ではないし、
うん、そうなんですよね。そこなんですよ。
そう。
それは、表面上のものだからって言えるんですけど、言うだけだったら簡単じゃないですか。
そうなんですよ。
ただもうイオンは向こうにいる人として、
うんうん、
ね、イオンが守らなきゃいけないものとかっていうのが確実にあるわけで。
うん、で、帰りたいって気持ちをその、すごい深いところで押し込めてるっていうのが切ないじゃないですか。
でね、ここでイオンのもう一つの葛藤があって、あの時に端末さんが、イオンにもっと素直になれよ的なことをどんどん言ってって、はい、イオンをブチ切れさせるじゃないですか、はい、であそこでイオンがなんでブチ切れたかっていうと、うん、それって実は端末さんのためにも大事なことだからなんですね、うん、イオンにとっては、うん、なんでかっていうとその次の階層にあれがあることをイオンは分かってるからなんです、うん、レナルドさんの階層であれがあること、
はいはいはい、
あれっていうのはイオンにとっては、ぶっちゃけ消したい問題なんです、うん、イオンにとっては本当はこんなこと思いたくないっていう問題だし、 それ以上に端末さんのことが好きだけれども、でもしょうがない、思っちゃうものはしょうがない。うんうんうん、でもそんなこと本当は言いたくないじゃないですか。
そりゃあね、
うん、で夫婦だってそういう関係ありますよね、うんはいうん、一生こうね、ここにしまって墓に、ねうんねうん、行くことなんて当たり前にあるんです、うん、それの一個なんです。だからあの時にイオンが言ったことっていうのは、こっから先は本当に今までと違うよって話しましたよね。全力で止めに来たわけですよ、うん、それっていうのはあなたは知らなくていいというか、知らなくても私はあなたのことを大好きだし、言ってましたよね、
ねりこ
さんも世界に伝える、はい、でもそれでもあなたが、要するに一緒に私の見てあげ見てほしい、うん、なんつうあの見たいっていうんだったらもちろん下に行きますと、でもその時に私は何をするかわからないよっていうのは、結局イオンの思いとしては全然あなたのこと好きだけれども、それよりも深い関係になるかどうかっていうところを、要するに端末さんに委ねているわけですよ。
とかっていうことをですね、
重いな
これをぜひアルノプラスでもう一回ですね、
もう一回
見直して
、して皆さんにそのことを考えつつプレイしていただきたいという感じで、うん、ここは締めときますか。ここでで
も締めなきゃいけないっぽいですね。
時間切れになっちゃいましたね、
はい、なので、
は
い、
これはダメだ なもう一回だな
ダメっすな、はい、まあそんなわけで最後にあの締めにくいと思いますけど、うん、土屋さんに締めていただいてです ね、
そうですね、
今ね盛り上がってきて超泣けるとこだったのに、
いやだからこそですよ、これを貯めといてゲームで泣いていただく。
なるほど。
すごい、商売上手。
ちょっと待って、次のね、レベル6の話したら多分泣くよ。
だから、だから、
この真相の世界の
僕、ね、解説したら泣くよ。僕ね、ニコ生で泣きたくないんですよ。
そして、運営のいい仕事、BGM がいいと思います
。おー、いい。いや、
うん、ここから先は本当に怒涛のジェットコースターなんで、うん、レベル6でネイが出てきて、うん、レナルルが出てきて、イオンが本当のイオンみたいな出てくるん
ですか。あれ、本当ね、そこの話し出したらね、うん、あの15分とか20分の話じゃないですよ。
あ、うん、まあそうかもね。
そうかもね。でも
あれちゃんとそれぞれ三者三様でいろいろあって、うん、すごいこういろいろな意味があるんですよ。
なんかボーナス出たよ。
おっと。
ボーナスタイム。
もう読み上げよう。ボーナスタイムあと10分だって
ボーナス来た
ーボーナスだってさ
ボーナスステージ
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 さあこの今の話を素直に続けますか、
うん、順当にいけばここで、ツインパックはとか
えそれともブレザーとあれの
話あブレザーとセーラーの話に戻るおいで、ね殺されると思う。そういう空気じゃないもん。
あ時間使うなって感じ
だね。そうですね。もうとっととやれって感じですもんね。
早くしろって。うん、はい。で、まあ、うん、
あ戻して、はい、レナルルの世界、ベロンチョが出てるとこ。はい、そこ。
はい、うん。じゃあ、ここの話に行きますか。さっきの、まあ、イオンのそういう気持ちがありの、うんうんこのレナルルとの話、うんうん、ここはまあね、イオンが、うん、まあ先ほど言われた通り連れてこられてしまったという起点のところで、うんでね、外とのつながりだとかっていう部分が、うんうん、まあさらけ出されるわけですよね。はい、うん、ここに関しては。
そうですね。これはね、まあ基本的にはレナルルとつながってる世界じゃないですか。はい、で、ネリコさんの世界っていうのが、まあ端末さんと自分がつながって、はい、アースという自分のふるさとを認識せざるを得ない世界だったとするならば、うんうん、この世界っていうのは物理的に向こうの世界とこっちの世界がつながっているフロアなんですよ。
う
ん、
ここはもうね、うん、あのテレビが割れてっていうところがからもわかるお話ではありますけど、
うん、そうなんですよ。だからここの世界ではもうあの自分のふるさとを認識せざるを得ないところなんですね。うんうん、だからイオンにとっては全てのレベルの中でここ一番辛いところなんですよ。うんうんで、当然そこには、その連れてきた張本人、まあ、本当は張本人とはちょっとずれるんだけど、はい、張本人ではレナルルさんが、まあ、絡んでくるわけですよね。はい、で、レナルルさんは最初、記憶喪失だから、最初は分かんないんですよ。はい、何も話し進まない。はい、で、はい、実際に記憶を取り戻すと、レナルルの記憶と一緒に、レナルルの中の心の葛藤が、うわっとこう、ぶちまけられるわけです、うん。それでお話が進んでいく。っていうことだったわけですね。はい、で、レナルルは何を思ってたかっていうと、まあ、これは非常にわかりやすいんですけども、やっぱレナルルはイオンに幸せになってほしいんですよ。
まあ、そうですよね。うん。レナルルに関しては、やっぱり、あの、まあ、アルノサージュでは特になんですけれども、うん、終始一貫してやっぱりね、うん、自分の責務っていうのの上に、やっぱり、うんうん、イオンへの思いっていうのがしっかり乗っかって
る。そうですよ。で、レナルルっていうのは、だからといってイオンにもう贔屓できない立場なんですよ、うん。で、それがすごい葛藤となっていて、で、レナルルっていうのは、イオンに対してものすごい罪悪感をいつも感じてたんですね。 だからイオンをずっと応援していたし、あのイオンをもう表面上はすごいワシャワシャやってたんだけれども、うん、やっぱりあの立場っていうものがあるからイオンにどうしてもいた、なんつうの、イオンをこうね、あのどうにもならないことっていっぱいあった、はい、そもそも自分たちがイオンを連れてきたっていう思いがあるから、うん、でそのためにイオンがもう死ぬような思いをしてるのずっと間近で見てたし、うん、だからもう実はレナルって気狂ってもおかしくない人なんですよ、うんうん、それでもなんでか、なんで正気を持ってたかっていうと、イオンをずっと助けたい助けたい、自分が今ここで死んだりとか、はい、あの逃げちゃったらイオンを誰が支えるのかっていう、うん、その思いでずっと頑張ってたわけですもん
ね。そうですね、う
ん、でもそんな目の当たりにして、例えばですよ、はい、大好きな人がすごい嫌な言い方しますよ、もうなんかぐっさぐっさ刺されてるのを平然と見れるわけないんですよ。
まあそりゃそうです、う
ん、だからこの世界って何かっていうと、イオン最初閉じ込められてますよね、はいはい、でレナルドさんはそれを目によって監視させてますよね、はい、これって何かっていうとですね、あのイオンを見たくないっていう逃避なんです。
あ、そ
う、イオンを大事にしているっていう思いとは裏腹のイオンから逃げたいって思う、うん、
あ、
うん、
なるほどね。
そうだから、うん、イオンと会うのが怖いんですよ、うん、で特にアルノサーシの時っていうのはイオンがもうめちゃくちゃになっちゃって、皇帝の最後で、うん、はいはい、でその後でレナルルがそれをもうバサバサ切りながら、うん、民衆をまとめたり統率したりとかしてやったわけですよ、
はいはいはい、
でそういうのがあるから、あのレナルルは、イオンと再会するのがめちゃくちゃ怖いんです。
うん、
多分イオンだから許すだろうと思うんだけれども、うん、でも自分がイオンに対して許せない、あ、要するに自分自身が、
まあね、そう、まあ、皇帝編の最後はひどいもんですからね、
うん
ね、
うん、
そのお互いの立場だったり思いだったりとかっていうのが
そう
ぐっちゃんぐっちゃんですからね、うん、それをね、あの年月が経ってれば経ってるほど会いづらいみたいなのありますよね、
うん、そうなんですよ。だから、イオンは見たくないから閉じ込めてあって、うん、自分はその罪悪感で毎日毎日このフロアで自殺するんです。っていうのがレナルルね、
はい、レナルル側の方の考えであって、
うん、で次イオンですね、
はい、
イオンは最初閉じ込められてますね。でネイが助けようって言うじゃないですか、はい、うん、あれネイが助けようっていう、あのネイっていうのは当然本物のネイではあるんですけども、
はい、
ちょっと下の階層からにじみ出てきた、
はいはい、
で、うん、そのネイっていうのは、まあ、当然前も話した通り、うん、イオンに対してあの愛憎があるわけですよ、でここら辺のフロアになってくると、うん、ネイっていうのはその葛藤がありつつも、まあ、端末さんが一生懸命ね、あのイオンを助けようっていうもんだから、はい、まあ、当然イオンのことが好きだから、うん、まあ、ちょっと一肌脱ぐかっていう感じにはなるんですね、
はい、
で、イオンの部屋に入った時にあのネイとイオンが対峙するじゃないですか、うん、でその時にネイは比較的あの時油断してますよね、
うん、まあ、
あ、覚えてます、あのネイがイオンさあ帰ろうって助けようって言って、はいはい、助けるんだけど、イオンそこでバーンってネイをぶっ倒して、で閉じ込めて行っちゃうじゃないですか、
はいはい、行きますね、
うん、であれっていうのはあの、まあ、イオンの中にある実はですね、あのもう一個のあのなんていうんですかね、この世界に対する自分の恨みの一個なんですね、うん、
あ、うん、イオンってそこのところって、まあ、ネロが明確に出している分、うんうん、イオンってそこってあるんだろうけど、うん、ほぼ出さないっていうのが今までずっとあったところじゃないですか、うん、だからユーザーからしても、うん、そこはあ、この子いい子なんだで、うん、受け入れちゃってる部分でもあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
そこが出てくると、うん、はあ、やっぱりっていう気持ちと、うんうん、逆にそこ信じてたのにっていう気持ちと難しいところなんですよね、
うん、そうなんですよ。でそれを結局ネイとイオンが入れ替わりましたっていうのもあそこで実は表現していて、
あ、なるほど、
そうでイオンが外に出ますよね、
はい、
で、
はい、
ネイはあそこから暗闇の世界が始まるわけです、はい、それはネイの精神世界を表現してます、
うん、
だからあそこの中でネイが実験の部屋で、はい、閉じ込められたっていうのは、そこから先のジルに会うまでの過程を表現してますね、はい、でイオンはイオンであそこヤンデレイオンなんですよ、
はいはい、
で気候延期っていうあのね、バサバサやるやついるじゃないですか。うん、 はい、あれは、レナルルの所持品でもありつつ、イオンの所持品でもあるんですよ。
うん、
あの、二人が生み出した卵だから、
はいはい。
で、レナルルは自殺のために使ってましたよね。
ええ、
で、イオンは、あれは、この世界を切り裂くために使ってます。で、この感情っていうのは、もう絶対に、なんていうんですかね、表には出したくない。イオンが一番出したくない。
まあ多分ね、この世界に対して愛着もあるから、うん、一番知られて、うん、知られたくない、自分の中で持ったとしても知られたくない部分ですよね。
そうなんですよ。
最も人間らしいというか、う、正しい感情、うん、
いやだと思います。
だからこれが精神世界だってわかるから、うん、すごい逆にここでやっぱりイオン
さっきね、コメントとかでも、ここでイオン守るって決めたとか、っていう出てた子たいたんですけど、それすごく分かって、これがやっぱり、ここがないと、イオンって、なんか、どっちかというとお人形さんっていうか、嘘っぽいっていうか、本当に帰りたいんだけど、それを押し込めてまで、この世界を守る、救うっていう風に、顕在意識にしてるけなげさだったり、なんだったりっていうのが、こう、泣けるというかね、
いや、
グッとくるのよ。
多分ね、あの、人としてっていうところがすごい出てくるんですよ。
あの、これが、イオンの、あの、一番こう、なんていうんですかね、あの、本当の本音の部分でもあるし、で、あの、ここって、イオンは最初レナルさんをフルボッコにするじゃないですか。はい、で、あれはまあ、この世界に対する恨みでもあるんですけど、あの時、端末さんに、あの、自分の味方になるように要求しますよね。
はい。
うん。あれってイオンの依存なんですよ。あれはイオンの依存で、言うならば、本当は完了しなきゃいけない案件なんですね。だから、あそこで、イオンは、あ、イオンじゃない、端末さんがあそこで、でも本当はこういうことやっちゃいけないよって話すると、はい、イオンめちゃくちゃ怒りますよね。で、あんたも結局同じかよみたいな話になりますけれども、あれって、確かに、そのイオン的には裏切られた、はい。私がこんなに苦しい思いをしていることをあなたはわかんないでしょって、こう、そういう話になっていくために重要なんですけれども、あそこで、端末さんが同調してしまったら、イオンはあの世界に、こう、対して怒りをぶつけて終わってしまうんです。
はい。
うん。要するに、それで、結局それ以上進めないんですよ。結局、あの、責任転嫁しちゃうんですね。
まあ、自分、ね、そうなってしまったら、イオンにとっては、もう、変な話、気持ちの整理をつける方向に行ってしまうわけで。
そうそうそう。
あの、それでも葛藤してあの世界を救うだったりとかっていう方向の気持ちにならないわけですからね。
なんでかっていうと、そう、そこなんですよ。結局、イオンの中では、この世界が好き、この世界を助けたいっていう思いも本音なんです。でも、ここで、端末さんが同調しちゃって、いいぞ、やれやれって言って、この世界ぶち壊せってやって、イオンがそうだねってなっちゃうと、この世界否定することになっちゃうんですよ。それは、イオンの顕在意識を全部真っ黒に塗り替えることになっちゃうんで、ネロと、ネロと同じって言うと良くない。まあ、あの、まあ、要するに、帰ることだけに集中する子っていうところだけが、ブワって広がっちゃうんですね。
そうですね。いや確かに。いや本当ね、精神世界って、すげえな。
そう、よくできてる。
いや、しかもこれが表に出てるところではないところがやっぱポイントなんですよね。決して表には出さないじゃないですか。はい、イオンというキャラクターは。
ね、
っていうのの悩みを見たからこそ僕ら知ってるっていうだけの話なわけで。はい、いやね。
ね。
で、これですらまだ、
ね、
全部、一番最後までね、接種時間見てるわけじゃない。
ちなみにですね、最後に一個だけ喋らして、はい、あの、この後イオンが問題出しますよね。はい、めちゃくちゃなやつ。わかんねえよそんなのっていうのを5問出しますよね。あれはイオンの、なんつったらいいのかな、あれイオンの、ね、甘えっていうか、端末に対するなんつったらいいんですかね、こう甘えてるんですよ。あれ、あ
のいわゆる女性の無茶ぶり的な甘えってやつですか。
わかんないことを無茶を言うわけですよ。わかんないことわかれって言うわけですよ。で、あの時に、何回やっても、結局終わりにする、あ、要するに最後までクリアすると、何回やったのって聞くじゃないですか。はい、でもあれ照れ隠しなんですよ。あれは何回やってもめげずに先へ進んでくれたことをものすごくあれイオン内心喜んでるんです。
なるほどね。
でも、こんだけの無茶をやってもあなたはついてきてくれるんだっていうのを、イオンはもうダダをこねてでもあなたを確認したかった。
だから答えが欲しかったんではなくて、その答えを導き出そうとする行為が欲しかった
という。そういうこと。それです。
いいです。いい話だ。
はい。あと120秒で。
よっしゃ、秒
できた、秒できたぞ、ついに。
秒でして描きたよ。はい。そんなわけでですね、そう、まあ、このさ、今も言いましたけど、その先も、ちゃんとエンディングまで含めて見届けてほしいというところはあります。はい、そういう意味では、今話したのって、変な話、イオンのことを永遠喋りましたけど、他のキャラクターの精神世界もまだまだね、話しきれてないのが山ほど、どんだけのゲームだった話ですよ。っていうところを、
はい、
元にしてですね、ぜひ、プラスも、やっていただきたい。はいはい、で、それを元にシェルノもやっていただきたい。
はい、こういった番宣番組でしたよね。
ですよね。
一切というわけ、前半に全て押し込んで、あとはひたすら喋っていた、はい。
よし、じゃあ最後に土屋さんに宣伝だけしていただいて、終わりにしましょう。
何の宣伝すんの？あ、次回の生放送？
いいの？いいの？制作ディレクター。それで。
制作ディレクターって。
いやいやいやいや、ほら、 一応発売する、はいね、発売日とね、あの、機種と名前ぐらいは言っとかないと。
はい、はい、10月2日にですね、アルノサージュプラスとシェルノサージュオフラインに発売になります。はい、ぜひね、皆さんもう一回ね、こう、思い出作りのために、ぜひプレイしてください。はい、そしてね、今日のね、続きの精神世界は、ぜひね、いつかまたこんな感じでね、続きのお話をしたいなぁ。
そうですね、うん、やりたいですね。
どこでやろう、
はい、やろう、
8時間ぐらい。
うん、もう、実費で、僕らの実費でやろう。
実費でやろう。まあ、僕らはとりあえずその辺で、飲み屋で、
ね、飲み屋で、
飲み屋で気をやりましょう。うん、
はい、そんなわけで、ありがとうございました。はいうんはい、では、なかなかお付き合いいただきました。延長もたくさんしましたけれども、はい、こちら、サージュコンジェルト生でよろしく、3生目、終了となります。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。